3式口述第3問芭蕉の笠島や伊豆港さつきのぬかり道と読みし笠島とは伊豆港なりや武尊の旅人よ笠島語れ雨の月も同じところなりや答え笠島は陸前の国、名取郡にあり、岩沼より一里ばかりなり、実方中将の墓の跡、今もわずかに残れり、武尊のも同じところをなるべし。第4問、乱説の黒茶碗とはいかなることにや。答え、原稿集に茶碗名、黒茶碗あり、花の朝はますます黒く、雪の夕べはいよいよ黒し、月待ち酔いの闇を探り、闇夜に花を取られしは、おのおの、土目暮らしの交わりなるべし。健康、貧相、大国、国路、八の子、早船、小ひばり、三代目をのんこという、のんここそなお深き意味あれ、ひしてしばらく残す。松虫の凛とも言わず黒茶碗。とあり、松虫という茶碗、今も雪中庵に伝わるよし。第7問、芭蕉の国、奈良にて、阿国祖の心は知らず梅の花。とある阿国祖とはいかなる意味にや、また武尊の阿国祖の差し抜き振るう落下かな、とある阿国祖も同一のものにや。答え、昨日貫之の幼名を内郷坊阿国祖と言えり、芭蕉の句は貫之の人はいざ心も知らずと言える歌によりて作れるなり、武尊のも貫之なるべし。しかし歌川式は阿国祖というが固有名詞なりや否やということなり、阿子は阿子の意にて人の子を言える言葉、またクソはこそとも言って敬語に用う、後世にて殿と言えるがごとし、源氏物語に老女の若き女を呼ぶにクソたちと言えるところあり、またスズメこそと言ってスズメ殿の意に用いたる年寄りの歌もあり、これらを合わせ考えるに、内郷坊阿国祖とは内郷坊の若様というがごとき意味にあらざるか、ことのついでに印よくなり。第8問、武尊には王何々顔なる空あり、これは芭蕉の菜の花に花見顔なるスズメかなの口調によりたるものにや、芭蕉以前にもこの種の号ありや。答え、何々顔ということ古き言葉なり、その一例を挙げれば源氏物語もみじがにも、かざしのもみじ、糸を散りすきて、顔の匂いに毛をされたる心地すれば、お前なる菊を降りて、左大将を差し替えたもう、日暮れかかるほどに景色ばかりしぐれて、空の景色さえ見知り顔なるに、とある類なり。 第9問。擬人法はいかなる場合に悪しきや、例を挙げてご説明くだされたく候。答え。かかる問いは問いやすくして答えがたし、ただ大方の場合に悪しと答えを区別し。第10問。大義の国、馬場連れし、時事も気にけり、任意の替え、というがあり、任意の替えとはいかなることに候や。答え、任意の替えとは、初芝居の次の芝居なり。第11問、かつて日本史上において見たる国、履修とは、つくしのごときものなるか、という空あり、そのい、ご説明くだされたく候。答え、履修とは、つくしのごときものなるか、という意味なり、他に説明のしようなし。第12問。信託祝い。交わりは、安価を送り祝いけり、碧御堂、というがありたり、この安価とはいかなるものにや、また、和歌などには、信託の祝いに、たとえ、いかなる意味を持てるにしろ、日という地を、忌むことを甚だし、俳句には差し支えなきや。答え、安価は、東京語にて、安価という、木の箱のようなものの中に火を入れて手を炙るものなり、歌にても火の字を忌むなどという定めはなし、ただ、御兵担ぎの連中が御兵担ぐに過ぎず、俳句にても同じことなり。第15問。俳句には、かかり結びの誤りが多し、中にも動詞自他の誤りはことに大きいようを覚ゆ、文法は何か断りて用いぬにや、または文法などは極むるものをなきにや。答え、韻文は各国とも文法外れのことを多し、日本の和歌の文法に束縛されしことは和歌の発達せざりし一原因と思わる。俳句は文法に関わらず作りたるがゆえに、和歌よりも発達早きなり、各文法を破るは、それがために文学上の妙味を表すに、都合よきところに用いられるものなり、ことに自他の誤りおるところなどは、多くは俳句の面白きところなり、ただ文法なるものは、一定不動のものなりとは思わず、何百年来俳句に用いきたりし、一種の文法はこれを収容して差し支えなかるべし。ただし文法を知らずして文法違いをなすものはこの限りにあらず。第17問。朝顔の花や上野の山かずら。山かずらというは、いかなるところよりいで、いかなる意味なりや。答え、山かずらの出どころは知らず、意味は山にかかっている暁の横雲のことなり。第19問。俳句と詩歌とは、その趣味をことにすということは、かねて聞くところなるが、俳句には必ず木を読み込みあり、初心者の考えにては、俳句も詩歌のごとく、送別は送別の異常を表し、名所は名所の形状を表さば、強いて木を読まざるもかなるがごとし、いかにや。答え、象の句、その向きの句を作るは勝手次第なり、俳句にこれを禁じたるにあらず、しかれども、実際において、俳人の象の句を作ること多からざるは、 面白くできぬがためなり。第20問。俳句に四季の雪情を分かち、花は春、月は秋と区分しやれども、中には不適当のものあり。梅は春と定めあれども、むしろ冬ならんか。落ち葉、さざんかのごとき、また秋の部に属すべきものならん。ただ、今日においては、昔日と暦をことにしやれば、四季も従って動かざるべからず。しかるに、新俳句を見るに、秋の部に天長節あり、冬の部に10月の句あるがごときは、矛盾の甚だしきものと言わざるを得ず。要は、ここにおいて、明治新派の俳人が、依然、徘徊歳時期、しおり草等により、木を分かち、台を化するがごときは、改良したきものと存じ候。このあたり、いかがに候や。答え、梅を春と定め、落ち葉、サザンカを冬と定むるは、分類上、便宜のことに属す。冬の末に梅を読み、秋の末に落ち葉、サザンカを読むも勝手なり。しかし、梅を冬と定め、落ち葉、サザンカを秋と定むるは、一層不適当なり。今日は9時に、太陽暦を用いおれど、田舎にては、祝祭、その他のこと、すべて、太陰に従うところ、甚だ多し。ゆえに、俳句には、新暦の句と、旧暦の句と、今時あるを免れつ。天長節を秋の部に入れたるは、秋なるがためなり。冬の部に、10月の句あるは、陰暦の10月を読みしくなればなるべし。問者の木を分かち、代を課すというは、その意義、明瞭ならず。ちなみに言う、春夏秋冬は、新暦にても、旧暦にても、変ぜざるものなり。第21問。当地、かっこ盛岡は、梅も桜も、同時に咲き申し候。桜散らざるに、ほととぎすなき。卯の花の中に、桃の花咲き。菜の花もバラもスミレも一時にほころび候ような次第にして、母春と初夏と混同するには平行のほかなく候。この実景を読まんとすれば、春夏混雑の句でき申し候が、それにても差し支えなきござ候や。答え、少しも差し支えなし。盛岡の人は盛岡の実景を読むが第一なり。第22問。入る鳥の浮き巣の入る鳥という字は何と読み、またいかなるものなりや。答え、入る鳥は仁王と読み、またかいつぶりとも読み、水鳥の最も小なるものにして、よく水をくぐるものなり。水鳥の巣は水面に浮かびおるゆえ、浮き巣とも言うなり。第26問。募集句中に、金目書きというが2、3箇所見えたり、いかなる書きにや。答え、要は木の名にて、若葉は赤きものなり。東京にては墓の囲いには多く要書きを用いう。第31問。初学者に参考となるべき拝書2、3ご指名くだされたくそろう。答え、古廃書は得がたければ、博文館出版の徘徊文庫を見るべし。その中にて、武尊、兄弟全集など、最も面白からん。 明治の俳句を見んとならば、民有者の新俳句などか。第32問、俳句新派の傾向、俳人大義などを読みて、複雑ということの趣味を幾分か悟りたれど、なお疑わしきところあり。元来俳句は17時のうちに束縛せられたるものなれば、その趣向は単純を旨とするものにはあらざるか。複雑なる趣向を表さんとすれば、不作の後見えて嫌味の生ずることなきか。あえて死境を乞う。答え、複雑というも単純なる俳句に比較して言うことなり、他の長き陰文のごとく複雑なるあたわざるは論なし。複雑なるがために嫌味の生ずることあらば、もとより書くというべからず、嫌味の生じても複雑なれというにはあらず。ホトトギス第2巻第9号、明治32年6月20日。4. 第1問、木の台、薬降るおよび食い祭りの由来、並びに寿司を解くに夏の台と梨行きたりたる理由、ともに伺いたし。答え、祭時期に5月5日を薬日と言って、この日一切の薬草を取るなり、またこの日雑草を競い取る夏の小生に言う。薬を蓄えて持って毒気を死除すとあり、俗説にこの日空より薬が降ると言い習わせり。食い祭りは知らず、寿司は牡蠣に多く備えるものゆえ、牡蠣に入れたるものならん。今日普通東京にある寿司は指示絶えずあれども、このような備え方は後世のことにて、昔の寿司は魚の腹へ飯を見てたる、船寿司、鮎寿司などのごときものなりしなるべく、魚の取れるとき、またその魚の味の良きときも、夏に限られたるもの多かりしごとき、その多くは冷たきものを生姜したるごときも、寿司の牡蠣となりたる一原因なるべし。その上寿司は、つけてのち、直ちに食うものにあらず、多少なれ、加減を待ちしものなれば、その、慣れるということも、自然、夏の方、適したるよう覚ゆ。寿司の句の廃所に見えたるは、遠方の末頃よりなり。第2問、風薫るという題の意味を問う。答え、唐の大宗の詩に、薫風、おのずから南に来たる、天閣、わずかに涼を追う。また、露子春秋に、東南の風、いわく薫風、とあり。第4問、欺いて、息抜け寺やおぼろ月の句の解釈を請う。答え、おぼろ月の夜、寺の者を騙して、その寺を息抜けたというなり。欺いてといえば、はじめ、通り過ぎんとせしを、咎められでもしたるなるべく、とにかく、言葉を左右に託したる様も見ゆ。息抜け寺と名詞にしたるは、俗に抜け道などという例にて苦悩働きなり。第6問、絵画の多くの対象は空間的の物象にして、詩、括弧、俳句をも含むのそれは多く時間的なりしという議論は適切なりや、もししかりとせば俳句において いかばかり、絶妙に、空間的の物証を言い表し得るも、到底、絵画に及ばざるべき、理にてはなきか。長々と、川一筋や雪の原、の句についても、よし、この景を、絵画に映さば、容易に、美観を人に与えざるか、かっこ、俳句に比して、かつ、天寺や、よきかや足りる酔い月を、鹿ながら、三右衛門にいる日かな、とをもって絵画的なりという、すでに絵画的といえば、これを絵画に表現して、視覚に訴えるの、優れるにあらざるか。答え、ある一つの景色を表すに、絵画をもってすると、俳句をもってすると、その二つにては、絵画の方が俳句よりも精密に表し得ること論なし。しかれども、後説あり、絵画にして説ならば、いかに精密に描きたりとも、十七字の俳句に及ばざることあり、一概に論ずべきにあらず。第七問。盆蝶の句は、猿見の衆以外にも、これあり候や。答え、盆蝶の句、猿見の以外には極めて少なし、元禄の廃書には、時に盆蝶のを見ることはあれども、皆、一句、二句くらいに止まる。長武の類大北州には、猿見の以外の句、少しありたりと覚ゆ。ちなみに言う、火星というも盆蝶の異なり。第八問。巨来の句、七部衆及び俗、みなしぐり、巨来賞以外にもあれば、その署名、ご教示を請う。答え、巨来の句は、大方、巨来北州、かっこ、長武編にあり。ホトトギス、第二巻、第十号、明治32年7月20日。